海です。
細谷滝雄です。
今回も引き続き細谷さんにゲスト来ていただいてるんですけど、今回は細谷さんの好きなものとか好きな場所とか、そういう最近楽しんだもの、行ったものみたいなところをお伺いしたいと思うんですけど、なんか最近ちょっと思い出に残るというか、何か面白い場所に行った、面白いもの買ったみたいなことありますか？
ですね、最近小中高との友人3、僕も入れて3人集まって町田で飲んだんですけれど、
お、大都会町田ですね。
後で知ったんですけど、なんか甲斐さんも町田出身ということで。
僕はそうですね、僕も何歳、2歳ぐらいから町田に住んで大学卒業までいましたね。就職をともに、ね、ちょっとやっぱね、一人暮らししたい欲がね勝って町田出てしまったんですけど、まだ思い出の地ですよ。
で、僕は実はその町田の隣町の、相模原の東林間または小田急相模原ぐらいのところに住んでて、はいはいはい、高校も相模大野高校というところだったんですよ。
おお、じゃあ町田に直接ではないんですね。
そうですね。
でもあの辺りだと町田に出たりするのかな。
そうですね、昔は相模大野ってそんなに栄えてもなかったので、僕らが高校の時に伊勢丹とかいろいろできて、伊勢丹もちょっと前
から、そうか、伊勢丹ありますね今やね。
ただまあ町田に自転車で行くこともできたので、そっちの方がいろいろ遊ぶところとかもあったりして、
なるほど、
行ったりとかしてましたね。
あ、このポッドキャストは全世界で聞かれているので、一応説明しておくと、こう町田というのはですね、東京都町田市というですね、23区の下にあるんで、よく東京都かって表現されるんですけど、東京都の下と書いて東京都かの中ではかなり大きいエリアですね。で、最近割と話題になることが多くて、この間デイリーポータル Z でも町田にこう旅行に行ってきたみたいな記事がバズってたんですけど、うん、割と大きい都市で、まあ、小田急線っていう私鉄が通ってるんですけど、小田急線は確か新宿に次いで町田が乗降客数が多いのかなぐらいで、かなり大きいんですが、どっちかというと町田を訪れたことない方からするとよくネットでいじられる場所。あれ神奈川じゃないのってすぐ言われるっていうですね、場所としてもう有名な場所ですけど、まあでも確かにそうなんですよね。僕もね、不思議だなと思ってたんですよ。子供の頃から住んでて東京都っていう住所なのに、なぜか電話番号は03から始まらないし、なぜか駅前には横浜線が通ってるし、近所の高速道路は町田にあるのに横浜インターチェンジって名前でしたからね。あれなんだろうこれって、おかしいなって思いながらもね、今ね、横浜町田インターチェンジにこう改名したんで、正しく町田になったんですけど、いやでもいい場所ですよね、いい土地というか、僕はすごく子供の頃住んでたからっていうのもあるんですけど、すごくいい土地だな、都市だなと思って大好きではあるんですけど、いまだに、
うん、そうですね、僕も買い物とかするとだいたい町田に出ることが多いですね。
町田って結構一通りあるんですよね。
そうですね。
で、丸井がね、当時丸井があんまり地方ない頃から丸井が東京には町田にはあるとか、
はいはい、
そういうのでちょっとね、割と新しい百貨店だったりとかショッピングセンターみたいなのがあるっていうので、割と近辺にいる人たちはまず町田に出るっていうのがちょっとこう都会的というか。
そうですね、東急ハンズもありましたし。
東急ハンズありましたね、とかそういうので、まず町田に出て、で町田である程度成長してくると、ちょっと背伸びしてこう新宿とか出てくるようになると、まあ、新宿も電車で1本で行けるから40分かかんないぐらいですかね、急行とかだとね。
早くなりましたよね、
うん、っていうのもあって、割とこう成長のステップがちょうどいいんですよね。まずはこう子供の頃は地元で遊ん で、その後ちょっと町田の駅に出て、こういろんなものを知り、でその後新宿やら渋谷に出てくるっていう意味では、すごくね、こう成長にぴったりの町田で
確かに、
うん、結構まあ好きな場所ではあったんですけど、どの辺りで飲まれたんですかそれ。
ですね、小田急線出て、あっちは西口になるんですかね、どちらかというと栄えてない方、
踏切の向こうかな、だいぶローカルトークですけど、
踏切の向こうですね、
うん、
あっちをちょっと行ったところにあるかき小屋っていうお店がありまして、なんかチェーン店らしいんですけれど、飲み物が持ち込み可能で、
あ、いいですね、
食べ放題でかきを食べれるという、基本焼きがきなんですけどね、それが食べ放題が5000円いかないぐらいなんですよね。
お、安い。
かなり安くって、僕あの福岡いた時にですね、あの柿小屋、福岡も柿小屋有名で、糸島のあたりまで行って、ま
あ、糸島有名ですよね、うん、
行くっていうのが結構みんなよく行ってたんですけど、意外と高くつくんですよね、あれって飲み食いすると、1人当たり1万円近くなっちゃったりとかするのが、こう飲み物持ち込みかということで結構安く上がって、しかも結構牡蠣が美味しくって、食べてると意外と飲まないんですよ飲む暇がない。
あーなるほど、もういいですね、こんなお店ができてたんだ。そうね、まあ言うても僕も大学時代だからもう20年以上前ですからね。ただ割と縁があって年に1回とかぐらいは町田行ったりすることもあるんで、ちょこちょこ行くたびにね、ちょっと懐かしがって商店街を歩いたりして見てるんですけど、あそこが今面白いですね、あの仲見世
はいはい
の商店街が、まあまあ、すごいこう古くから商店街なんだけど、こう一時期こうやっぱ錆びれてしまって、どんどんこうね、シャッターだらけで閉店の店が多い中、まあ、ここ最近ではないと思うんだけど、結構こう新しいお店
入りましたね、いろいろ、
こうなんかそう飲食店やりたいぞみたいな若い人たちがそこでお店を始めるみたいなところも入っていて、結構なんかカオスなんですよね、すごい昔からのなんかこう江戸時代から続いてますみたいなお店と、最近こう若夫婦が始めましたみたいなおしゃれな飲食店とかが同居してて、あそこなんか歩いてでもすごいカオスで楽しいんですけど、
仲見世というとこう入り口の、餃子じゃなくて何ですか、まんじゅうじゃなくて、
大判焼きですか、
焼き餃子、外から作ってるのが見えるという、
はいはい、あの大判焼きのとこじゃなくてですか、大判焼きも終わっちゃったのかな、
大判焼きではないですね、中華ですね、
中華の方か、あ、分かった、中華の方もありましたね、あそこか、ありますね、
あそこはまあいつ行っても結構昼間は人が並んでますけど、そう仲見世通りのお店で、先週ではないですけどまた別の時に行ったんですけど、なんか全部で 4,5 席ぐらいしかない、すごい細長い小さなバーがあって、なんかそこ入ったらなんか店主がアニメとかそういうの好きらしくって、なんか飾ってるんですよ、あのブラックラグーンって漫画ご存知ですか、
ブラックラグーン、
アニメになったんですけど、まあ、ストーリーとしては、まあ、日本の商社員、商社で働いてる人が、まあ、アジアの方でなんかこう人質になってしまうんですけど、なんかいろいろいきさつがあって、まあ、いろんな危ない仕事を請け負う運送屋にで働くことになって、裏社会で生きていくことになるっていう話なんですけど、その中でなんかいくつかまあキャラが立ってる女性がいるんですけど、そのうちでバラライカっていう、こうロシアンマフィアのボスのなんかセルガか何かかな、複製原画か何かのサイン付きみたいなの飾ってて僕はその時知らなかったんですけど、それがそういうアニメとかすごい好きで、これってあのブラックラグーンですよねとか言ったら、そのお店の人がなんか反応して、そうですとか言って知ってて、
これなんかのファンだったってこと、それとも関係者なんですか。
ですね、なんかオーナーの人がなんかサバゲーとか好きで、アニメとか好きで、それで置いてたっていう感じで、
へえ、
なんかいろいろこだわりのあるものが置いてて、でその店員さんやってた若いお姉さんに話聞いてたら、その人もなんか美術大学の出身で、なんか バンドの追っかけをやってると、
うん、
なんかビジュアル系の若手のバンドの追っかけをやってたそうです
へえ、なかなかマニアックなお店がありますね。
すごいコアな店でしたね、ちょっと名前忘れてしまったんですけど、
僕は、ま、これね、町田で子供の頃からあった店ではないので、若干こう町田の思い出としては違うんですけど、町田行ったら必ず行くのが僕ね、パパパパパインっていうラーメン屋なんですね。
あ、僕も行ったことあります。
あそこはめちゃくちゃ面白い。もともとは西荻窪にあったラーメン屋なんですよね。
そうなんですね。
そうそう、で名前がパパパパパインっていうふざけた名前なんですけど、まあ、そうなん通りで、あのパイナップル味のラーメンを出すっていうねラーメン屋さんで、これ知ったのがテレビで有吉の正直散歩っていう番組があって、はい、で有吉が本当に美味しくなかったら美味しくないっていうすごい正直な街歩き番組をやってて、それがすごい面白かったんですけど、有吉がそのお店入った時の感想が、悔しいけどうまいなって言っててそのなんかそのニュアンスがすごいです。パイナップルっていうふざけた、一見ふざけた、ね、味に思えて実際に美味しいから、悔しいけどうまいなっていうのを気になって二将棋に食べに行って、いや確かに悔しいけどうまいんですよ。なんか本当にパイナップルの味するのに美味しい、どういうことってなって気に入ってたんですけど、で移転の話が出て、移転先がまさかのね、私のあのホームタウン町田に移転してて、 で、それ以来僕町田帰るとね、しょっちゅう行ってましたね、パパパパパインは。
僕もたまに寄りますね。
基本的になんかダジャレなんですよね。チョコ味のラーメン出すときはカカカカカカオとかやったり、
あ
と
僕そんなのあった
んですね。そうなんですよ、時々出します。で、僕がね結構好きなのは、まだあんのかな、姉妹店で出してナンバー81っていう、お店を出したんですよ。まだあんのかな。で、そのナンバー81は数字で書いて、ダジャレ読みにすると、ノーパインって読めるっていうパイナップル味のしない方のラーメン屋を。
なるほど。
そうそう、ナンバー81と名前してて、
ひねってる
そうそう、なんかね、そのねネーミングセンスとかもちょっとおしゃれで結構好きだったんですけど
そうですね、なんかおしゃれな感じしましたね。
81番まだあるわ。だから日本語では81番なんですよ。で、英語表記でノーパインにする。あ、でも食べログトップ5000入ってましたわ、ちゃんと。
あ、そうなんですね。
ここもやっぱ美味しいですね。要はパパパパパインのラーメンはパイナップル味のエビ塩ラーメンなんだけど、そのパイナップルを抜いたエビ塩ラーメンだから、はいはいはい、普通にラーメンとして美味しいんですけど、でも、ね、一度パパパパパイン食べちゃうとちょっとね、パイナップルになると寂しくなっちゃうんですよね。
そうですね、パイナップル意外と合ってますよね。
あの不思議な美味しさがね結構好きなんですけど、他になんか町田でなんかお気に入りの店とかあります？もうなくなっちゃった店も多いかもしれないけど。
そうですね、なくなった店で言うと、結構カイさんもそうだと思うんですけど、僕もクラフトビール好きで、
お、
町田街道沿いに10月祭りっていうお店があったんですよ、ね、
へー、知らない。僕はほら町田にいたのが大学生までだから、あんまりお酒詳しくない時までしかいなかったんですよね、はい、だからそっか、クラフトビールがあったんだ。
そこのお店がものすごいマニアックで、どうマニアックかというと、そこの店主がですね、まあどこまで言っていいかわからないんですけど、うん、まあ、とあるビールのインポーターの元奥さんなんですよね。
へえ、なるほど。
なので入れてるビールとかも結構マニアックなものがあって、もうお店自体もちょっと一見店に見えないんですよね。で、店に見えなくて、入り口がなんて言うんですかね、アコーディオンドアっていうんですか、折りたたんで開けるような形になってて、わからない人には開けれなくて入りづらいみたいな。
そこはもう今やってないんですか？
そうですね、いつなくなったかちょっとわからないんですけれど、多分コロナとかでやめちゃったんですかね。
あ、やっぱコロナか。コロナはやっぱいろいろね、いろいろなものがやめてっちゃいますもんね。
そこの店主の人が日本酒マイスターもなんか取ってて
すごい、いい、最高ですね。僕日本酒とクラフトビールが両方好きなんで。
あ、そう
ですね、両方飲めるのは最高だな。
まあ、お客さんもだいぶうんちくを語るマニアックな人が多かった。なかなかすごい店でしたね。
あー、なるほど、そういう系ですね。なんか今もやってる店とかあります？その柿小屋以外に。
今もやってる店、そうですね、また閉まっちゃった店で言うと、トポスとかあった近くで、トラファルガーっていう店があったんですよね、地下に降りるビール屋さんで。
これ、トポスの説明書ですよね
そうですね、今ダイソーでしたっけ。
懐かしいな、今ダイソーになってんじゃない。その前にもなんか何回かあってきますけど、トポス自体は結構ダイエー系列の大きい、なんかちょっと安い店ですよね。
そうですね、
うん、町田といえばトポスっていう、ちょっとねこう安いね、こう割と買い物ガーってこう大量に買って、こう週末に行ってね、いっぱいいろいろ買って帰るみたいなところが有名な店だったんだけど、それが今なくなって、今多分跡地がダイソーなのかな、
だと思いますね。その近くにあるトラファルガーという近くに降りるお店が、まあ、結構老舗だったんですけど、そこもなんかこの間の3月ぐらいに閉じちゃったんですよね。
寂しいな、どんどん思い出が。僕そういう意味では僕の中で町田の一番の思い出は、
はい、
田原なんですよ。
ああ、田原、はいはい、
わかります、
わかります、
うん、
楽器の方ですか？
田原っていうのはね、レコードショップの方。
あ、はいはい、
これはね、確かジョルナの中にあったんですけど、
あ、はいはいはい、
どんどん、ね、こうローカルトークになるんですけど、田原っていうのはその、ね、いわゆるその HMV とかタワレコみたいな、はい、あの音楽の、ね、その CD とか売ってる場所だったんですけど、そこに当時そのビルボードのトップ100が毎週毎週こう最新のランキングが壁に貼ってあったんですよ。で、僕は中学の頃はちょっと生きてたので、もう日本の音楽聴いてられっかよみたいなね、ちょっと拗ねちゃう時期あるじゃないですか
そういう傾向当時ありましたよね、なんか洋楽の方が上みたいな
そう、それまっしぐらだったんで、もう洋楽ばっか聞いてて、 で洋楽だともうそんなに話せる友達もいないから、もう FM ステーション読んでとかねやってる中で、田原に毎週毎週こうビルボードランキング出るのを毎週見に行ってましたね。
はい、僕そこの田原ですごいたくさん CD 買いまくったんですよね。というのはジョルナで買い物した時になんか福引きやってて、
あーやってた
その福引きでなんか5万円ぐらい商品券当たっちゃったんですよね。
あ、すごい。
でその話をうちに帰ってしたら、なんか妹もその前年に5万円当たったとか言ってて
そんな当たるんだ。
その5万の商品券で田原の CD を買いまくりました
いやこれも確かにもうなくなっちゃってますよね、田原もね。
なくなってると思いますね、多分。
なんかね、このただ CD とかレコード売ってるだけじゃなくて、なんか音楽好きそうな感じがすごいしたんですよね、田原行くと。
そうですね。
で洋楽とかもちゃんと海賊版と日本版ね、海賊版って言っていいのかな、ああいう時輸入版か、輸入版と日本のがちゃんと売ってあって、はい、その輸入版だとなぜか曲が少ないとか、輸入版とか曲多いけど歌詞カードついてないとかなんかああいうの、ね、田原でいろいろ味わった、僕の音楽のね、もうすごい思い出の地なので、いやでもね、もうないんだろうな今ね。そう別の回でも話しましたけど、こうね HMV とかね、田原子もどんどん店がなくなってる中、田原ももうないんですけど、僕の中ですごい思い出深い存在ですね。
僕も田原は主にこう相模大野にあって、学校の帰り道にするって寄れるところにあって、まあ当時そんなにお小遣いも高校生ぐらいなのでないので、でもなんかフロアずっと見てるみたいな感じで、なんだっけな、階段登って2階が入り口で、そこがまあCD フロアで、3階が楽器店だったんですよね。で当時音楽とか楽器とかも興味あったんで、楽器店買えるわけではないのになんかうろついてみてとか、そういうことをやるのが結構友達と一緒に回るのがルーチンになってましたね。
いやすごい懐かしい、思い出深い。まあね、ちょっと今ある場所じゃないのでね、これ聞いてもねみんな行けないんですけど、もうでもだいぶね、町田も昔と違ってなんかこうだいぶ再開発が進んでね、こう綺麗になっちゃったからな、駅前とかな、割とこう、でも町田でも結構広いんですよね。今言ってるのはその本当町田駅前、住所とは原町田の方だけど、広く取るとね、南町田とかがあったりとか。
あ、そうですね。
でもうちょっと足伸ばしてこうね、サッカースタジアムがあったり、こうリス園があったりとかこう結構いろいろあるんで、本当にこう生活するにもいいし、ちょっとした遊びが町田市内で結構一通り成立するから、ね、子供の国で子供を遊ばせたりとか、リス園でひたすらリスに怯えたりとか。で最近だって僕も知らないうちにサッカー強いんですもんね、町田今。
ああ、なんかそうみたいですね、 J1 に昇格らしいですよ。
でも町田ってもともとサッカー自体は結構盛んだったんですよね。僕 J1 できる前からと思うけど、僕の中学ぐらいの頃からサッカーやってる子はすごく多くて、サッカーが盛んなイメージはすごいあったんですよ。
へえ、あ、そうなんですね。
だから、あ、 J リーグのチーム作るっていうのも、あ、そうなんだってあんま違和感ないなと思ったんですけど、今やねもう J1 とかでしょ、すごいことになって。
そう、新しいお店で言うと、先週行ったところにクラフトビールの新しい店がまたできてて、
クラフトビール、うん、
なんて言ったらいいんですかね、JR 町田駅からまっすぐ大きな通りができてる。
できてますね今。
あそこの、109の、斜め向かいぐらいをちょっとまた奥に行くところに、キママビールだったかな、キママクラフトブリューイングですね。
これか、はいはい。
それが新しくできてて、基本立ち飲みなんですよ。椅子はなかったですね確か。そこがまあ小ざっぱりして、なんかキャッシュオンでさっと飲んでさっと帰れるみたいなところでいい感じですね。
あ、クラフトビールはキャッシュオンがいいですよね。さらっと飲めるのすごいいいな。ちゃんと個室を、ね、据えて飲むのもいいはいいんだけど、
誰か連れてくときにいいんですよね。なんていうか、飲む人と飲まない人の間でなんか料金的な、なんていうんですかね、不均衡というか、なんだろう、不平等みたいなのが出ない。
うん、へー、あ、これは良さそうだな。
そこ結構良さそうでしたね。
いや、町田は本当に駅前はだいぶね、都会化してるんで、結構友達とか連れてくとびっくりされるし、でも本当にちょっと歩くともうすぐ住宅街だったり公園が広がってるから、ね、生活もしやすいし、ね、こう都会的なものも味わえるし、僕の中ではヨドバシもあるからすごくありがたいので、ね、すごくいい土地なんだけど、すぐね、知らない人にはこうバカにされる土地なので、横浜じゃないのと神奈川じゃないのみたいなこと言われて、
たまに事件が起きるんですよね
結構事件多いですよね
それでちょっと物騒というイメージ
は割とね、物騒な事件は確かに起きる。でも僕が多分ね、高校大学ぐらいの頃からすでにちょっと物騒になってた気はするんで、僕ね一番衝撃だったのが、あの町田の大通り、まだ今その JR のこの大きい通りができる前の大通りにあったロッテリアが潰れて、
はい、
でロッテリアの跡地に何ができるのかなと思ったら交番ができた時にショック受けましたね
あそこはこうロッテリアだったですね
そうロッテリアでしたよ。あれえすごい一等地のファーストフードを潰して交番作るってことはそれだけ治安悪いことってことですかっていうね、びっくりしたんですけども、今まだありますもんね、あの交番きっとね。
そうですね、ありますね。
若干ね、まあでも治安に関してはね、まあもともと実はね、あの赤線街だったりするとかいう歴史もあるから。
ああ、あそこはすごかったですね。
いわゆる風俗街的なね、あの歴史的にそういう場所でもあるので、あの辺はね結構子供の頃全然意味を知らずに、ちょっと知恵をつけた中学校の友達とかがこうそういう話題とかをしてね、あの赤線って知ってるみたいなあの辺でそういうものを覚えた、ちょっとね甘酸っぱい思い出ありますけど、言ってはいないですよ、そういう知識としてね。
でもあの赤線街のど真ん中にボーリング場があるんですよね。
そうなんですよ。しかもあのボーリング場が割と中学生ぐらいのメッカなんですよね。
そうですね、よく行きましたよ僕も友達と
中学生ぐらいになるとちょっとこう友達と遊びに行くときに公園で遊ぶを超えてお金払ってどっかで遊ぼうときに、やっぱりまずボーリングでね、みんなでボーリング行こうぜってなるっていう。あれもまだあんのかな、あそこの隣結婚式場でしたよね。
そうですね、まあ、赤線街はほとんどもう潰されて違う建物になっちゃってますね。
もうそうでしょうね、さすがに。いやもうなさそうだな、町田のボーリングでしたらもうラウンドワンってなっちゃってるわ。そうじゃないんだよ、
ね、
ラウンド
ワ
ンじゃないんだよあ、町田ボーリングセンターまだ検索出るぞ、あるのかな。いやーもう僕の人生初のボーリングはあそこでしたわ。
僕もひょっとしたらそうかもしれないですね。あの少なくとも中学生ぐらいで友達と行ったところはそこですね。
いやでもホームページがあるだけだからまだあるかがわからない。しばらくあっち側全然行ってないから。あ、 X のアカウントがありますよ
おっと
おっと、2021年、57年間ありがとうございましたという投稿が
しまっちゃったん
です、ね、いやそりゃそうだよな、ラウンド1できちゃったらそれはもう無理だわ。でもまあ逆に言うと3年ぐらいまでちゃんと頑張ってたんだ。いやー思い出深い。いやー本当に大学生まであそこで過ごしたんで、僕のいろんなものは全部町田で覚えて育ってきたんで感慨深いですね。あ、そういえばね、図書館入り浸ってましたわ、町田の。
あの図書館にあのヘアヌード写真集が借りれたという噂は本当なんですか？
ですか
そういう噂を聞いたんですけど。
そんなことあったかな、それ覚えてないな。でも僕があそこに行くと、もうあの視聴覚コーナーがすごい充実してたんですよ。
あ、そうなんですね。
あので、当時レーザーディスクだったんですけど、レーザーディスク好きなだけ見れて、しかもね、でもこのそのヘアヌードがあったって話、若干こう裏付ける感じかもしれないですけど、結構ラインナップが充実してて、あのパトレイバーのオリジナルビールアニメとか、
おー、いいですね。
あとはね、あの名探偵ホームズとか、まあ、ちょっとその今でも評価されるような、
はい、
すごいいいアニメの DVD とブレイレーが、あ、じゃあ当時だからアニメのレーザーディスクが揃ってて、もう休みの日とか友達と一緒にそこ行ってひたすら見てましたね。
ああ、いいですね。
結構そういうオリジナルビデオアニメとか当時一応ブームだったじゃないですか。
はい、
うん、あれはかなりの数を図書館で見ましたね。いまだに多分映像はあるんだろうけど、そういうの揃えてたぐらいだからなんか部屋の写真集があってもなんか驚かない気がする今度友達に聞いてみよう
噂なので本当かどうかわからないですけど、
なんかいろいろねすごい充実してる街なので、今となってみるとちょっとね、仕事が都会派の人だ、渋谷とかもうちょっとその丸の内とかそっちに行こうとするとやっぱちょっと時間かかっちゃうんで大変かもしれないですけど、でもね、こうリモートワークとかで少し離れて住む人も増えてきたから、週に 1,2 回通勤ぐらいで、ね、ラッシュを避けて通勤できるんだと場所的にはちょうどいい気がしますけどね。
そうですね、
あの辺り、うん、まあ、すでにあのおそやさん今でもねそのさらにちょっと先に住んでると思うん
ですけどちょっとじゃなくかなりですけどね
町田のいいところはあのやっぱロマンスカーが泊まるところなんですよね。
あ、それはありますね。
ちょっと疲れて帰った時に、もう今いくらぐらいするんで、500円ぐらいするんですかね、でもちょっと贅沢で自分のために 今日はなんか頑張ったからロマンスカーで帰ろうとか
できますね。
ちょっと贅沢できるっていうのも楽しかったんで、すごいね、思い出の地だな。だからデイリーポータル Z がね、退職した時はすげえ嬉しかったんですけど。
あとでそのデイリーポータル Z の記事見てみます。
はい、ぜひぜひ。あのデイリーポータル Z 町田で出てくるの、すごい。ちなみにハテブもめっちゃついてましたよ。
あ、そうなんですね。
あ、今見たらね、ハテブがね300ついてますね。でね、ハテブの注文コメントがもうみんな、あの町田ならここがいいっていうのをみんなが紹介しまくってるっていう。
なるほど、町田って結構掘るといろいろあるんですよね。
そうなんですよ。とね、当時、今は分かんないですけど、当時よく言われてたのが、あのライブハウスが確か日本で一番多いとか言う。
え、本当ですか？あ、そうなんです
ね。誰が言ったか分かんないですよ、根拠はないんだけど。でも確かにライブハウスがむちゃくちゃ多くて、であれですよね、シャムシェードとかルラシーとか、あの辺が町田出身だったりして、結構町田出身の音楽アーティスト結構いるんですよね。
え、ルラシーは確か、伊勢原、
伊勢原かって町田のねライブハウスでねよくやってたっていうのを聞いたことありますよ。うん、
あ、それは多分そうだと思いますね。あの辺伊勢原とかにはライブハウスないんで。
あ、そういうことです。だからみんな町田出てくるってことか。あの辺のライブハウスで結構活動してた人たちが結構こうビッグになってるみたいなのは、
うん、ありそうですね。
とか、あとね、これも今どうなってるか知らないですけど、あの予備校が日本一多いとかいう噂もありましたね。でも確かにむちゃくちゃ多かった。
あ、予備校は充実してましたね。確かに大きいのが、
ね、有名どころはほぼありましたからね。
そうですね、寸大とかヨゼミもありましたっけ。
大体全部ありましたね。
東進ハイスクールが、
東進もありましたし、
ヨドバシの方にありましたね。
僕なんか、あの大学受験の時に、まあ、予備校通ってたんですけど、
はい、
集中力ないんで同じ予備校の自習室すぐ飽きちゃうんで、
はい、
あのいろんな予備校の自習室にこっそり忍び込んでるんですよ。
入れるんですか？
入りやすいところと入りにくいところがあって、もう今はねもう時効高いってことですけど、城南とかはあのしょっちゅうあの見回りが来て捕まって追い出されるんですけど、あのどの、あのドアから入ってくるかを全部把握しておいて、後ろの方にいて、あ、捕まったってやつが 見たらこっそり後ろから逃げるとか。そういうのやってて、で一通りの予備校、なんか予備校を回るのが楽しくて、僕今はもうあのコワーキングスペース、ま、回るのが結構趣味なんですけど、
あ、
だから、ね、はいはい、それに近いノリでいろんな予備校を転々として遊んでたんですよ。で一回で大学合格して、で友達に会いに行こうと思って、その予備校、僕が通ってない予備校に友達に会いに行ったんですけど、その時にあの僕通ってないのに、そこの予備校の警備員がもう僕の顔を覚えてしまっていて、お、合格したのかおめでとうって言われちゃって、通ってもいないこの警備員に。いや俺ここの生徒じゃないんだけどなと思いながら、そのぐらいね、いろんなとこ行ってましたね。
めちゃくちゃ面白いですね、
は
い、
それ。割とやんちゃなことしましたね。僕はね、今まで一回も捕まらないでこううまく逃げ回ってきたんで、結構友達の中ではあの捕まるやつも結構多かったんですけど、一回も捕まらずになんとかね受験を乗り越えたという、そんな思い出の地でもありますけど。僕の行ってるところはすごいちっちゃかったんで。
あ、そうなんですね。
も
う
全然大手じゃないからね。ソフィア総慶予備校っていう、
あー、名前聞いたことがありますね。
あのね、でも結構面白い予備校で、これもう今ないんですけど、あの偏差値を作った人が作った予備校なんですよ。
ほう、へえ、あ、そうなんですね。
そうで、その、ね、ストーリーとはすごい面白くて、偏差値っていうのはあくまで目安、そのテストに対して、ただ点数がこの辺の人は何人ぐらいいますよって分布を取るためだけに作ったのに、偏差値ってこう偏差値イコール頭の良さみたいな勘違いも今起きちゃってるじゃないですか。偏差値70が頭いいと思われてしまってるみたいな。
うん、そうですね。
実際には0点がね99人いて、20点が一人だったら、そいつの偏差値めちゃめちゃいいわけで。
そうですよね、偏りを示すものでしかないのに。
そうそう、偏りを示すものでしかないのに、あれがこうやっぱまあニアリーイコールなとこはあるんですけど、でそれがちょっと良くないっていうので、偏差値に頼らない勉強をさせるっていうので作った備考っていうので、
ほう、
だから偏差値は一切見ない、まあ、もちろんその参考値としては出すんだけど、偏差値が低くても気にしないでいい、その今自分が勉強してるとこまでで点数が取れたらいいんだよみたいな勉強の仕方を教えてくれて、僕はそこに行ってなかったら大学受かってなかったなってぐらいすごい感謝してるいい予備校だったんですけど、うん、もう残念ながら閉まってしまって、 やこれを聞いて何人か分かるのか分かんないですけど、はい、もうすごい思い出深い美校でしたね。いやいろいろ思い出が詰まってるんですよね町田。たまにまた行きたくなる町田は。ちょっと あと最近僕の気に入った町田話いいですか。
はい、
あのね万葉の湯ですね。
あるんですか。あ、それは知らなかったですね。
あのね、ただ南町田なんですよ。
あ、そっちか。あ、なるほど、はい、ありそうですね。
だからちょっと町田といってもちょっと遠いんですけど、町田の JR 降りたところからバスが出てて、バス乗っていくんですけど、バス乗っていくとねもう40分とかかかるし渋滞も引っかかるんで全然おすすめしないんですけど、行くなら車かな。車で行くないんですけど、ここ何がいいって、あの宿泊施設が込みなんですよ。
そうですよね。
で宿泊施設がかなりこうしっかりしてて、本当にホテルの一室みたいな、で和室もあるみたいな感じなので、まあ結構お高いんですけど、あの温泉メインで行くんだと、この施設の中で全部完結するのがすごい楽なんですよね。
はい。
でまあ温泉使って夜ご飯食べてまた温泉行って、
ああなるほど。
でまたもう、そう夜までこうその居酒屋スペースでひたすら飲んで、よし眠くなったから寝るかみたいなことが、すごいあの建物1個で完結するのは、これが普通に温泉宿行っちゃうとやっぱ出かけなきゃいけないじゃないですか。
そうですね。
うん、でもちろん宿の中でも料理は出してくれるだろうけど、こう朝までこう一人で、ね、こうハイボール片手にこう電子書籍を見ながらこう眠くなるまでみたいなのが簡単にできて、ここは良かったですね。ちょっと繁忙期高いんですけど、繁忙期逃せばね割とリーズナブルだったし、下手にいいホテルとか行って温泉行ってとかに組み合わせるんだったら交通の上もいいし、で次の日はねグランベル、あのグランベリーモールとか行けばいいし、
はいはい、
割とねここはね僕は街中でおすすめのエリアでしたね。
グランベリーモール僕よく自転車で行ってましたね。
うわーすごい、その距離か。そう、あそこ町田といっても結構ね端の方ですからね。
結構時間かかりますけど、なんか20代は体力結構余ってたんで10代20代は
わかる。
グランベリーモールにあったカルフールとか結構好きだったんですけどね。
今でもあれしたグランベリーって確かリニューアルしましたよね。
しましたね。
確か、うん、で結構綺麗にまたなって、だ歴史としてはだいぶ長いですよね。あそこなんかショッピングモールのね、そう先駆けというか結構早い時期にできてらっしゃると思うんで、
もう20年はあるんじゃないですかね。
今だとあれですよね、ケンタッキー食べ放題とかが確か、
あそんなのがあるんですね。
なんか割と話題になってる。そうなんですよ、ケンタッキーの食べ放題メニューがあるっていう、食べ放題するほど食べたくないわって僕は思っちゃうんですけど、でもなんか人気みたい、結構行列できてますよ。
へ
え、ね、そんな町田ちょっと僕また行ったらぜひちょっと今度町田じゃあクラフトビールのお店行って今度飲みましょう。ぜひ。
そうですね、ぜひぜひ。日本酒の酒ラボというところも結構評判がいいらしいんで、
いいですね。ちょっと、あ、久々にちょっと町田ツアーしたいな。ちょっとじゃあこれを聞いて町田行きたくなった人もみんな、
はい、
町田でクラフトビール飲みましょう。
はい。